インベストメントブリッジがお届けするいろはにマネーのながら学習。皆様いかがお過ごしでしょうか。インターン生の渡辺でございます。このエピソードでは投資、経済、お金、ビジネス関連の書籍をインターン生がピックアップしてご紹介していきます。今回ご紹介するのは世界インフレ時代の経済指標、今読むべき12個の指標という本です。この本の著者はエコノミストのエミン・ユルマズ氏です。トルコ・イスタンブール出身で、1997年に日本に渡り、東京大学大学院を出た後に野村証券の投資銀行部門、機関投資家営業部門に携わっていました。2016年からは復眼経済塾の取締役兼塾頭を務めています。またその傍ら、探究エミンチャンネルという YouTube チャンネルで経済や株式などについての情報発信を行っています。エミン氏の著書の一つである大インフレ時代日本株が強いについても以前の書籍紹介でご紹介しています。興味のある方はぜひそちらも聞いてみてください。この本は投資を始めたい、またはすでに始めている方や経済ニュースを追っている方に世界や日本の経済のトレンドであったり転換点を見極めるヒントを与えてくれています。今回はなぜ今経済指標を見る必要があるのか、そしてこの本で紹介されている代表的な経済指標やその見方についてお話ししていきます。まずはなぜ今経済指標を見る必要があるのでしょうか。経済指標は世界の大きなトレンドやその転換点を知るヒントを与えてくれます。そして投資においてはその大局観を読むということがとても重要になってくるのです。そもそも最近は新NISAが開始されたり、日経平均が33年ぶりに高値を更新するなど、投資の機運が高くなってきていますよね。長年続いていたデフレ時には投資控えをするのは当たり前のことでした。なぜなら、物価減少により現金の価値が上がるのであれば、そのままにするのも資産運用の一つとして有効だったからです。しかし、デフレ時代が終わりインフレ時代に突入した今日では、お金をそのままにしておいては物価だけが上昇してしまい価値が目減りしてしまいます。これは今消費しないと明日には物の価格が上がってしまうからです。このようにインフレ時代には投資をすることが有効な資産運用となり、この投資をうまく行うために経済指標を見るということが一つの鍵となってくるのです。また投資とは戦のようなものだとエミン氏は言います。短期決戦ではなく長期で戦う際に戦術よりも重要になってくるのが戦略になってきます。どんなに戦術が優れていても相場の方向性がわからないと急な相場変動でやられてしまうのです。そのため戦略、いわゆる経済指標から経済の大局観を読むということが必要となってくるのです。そんな長期的な目線を持って投資する上で欠かせない経済指標ですが、エミン氏は経済指標を使う前に知っておいてほしいことがあると言います。そもそも経済指標といっても本当にたくさんの種類があります。有効求人倍率や失業率といった雇用関連から企業物価指数、消費者物価指数、GDP など日本の経済指標だけでも挙げようと思えばキリがありませんね。しかし日本の経済指標だけを見ていては世界経済の実像を把握することができません。アメリカにはアメリカの、中国には中国の経済指標も存在します。つまり世界の経済指標を理解することも必要になってくるのです。ここまで聞くと経済指標を専門家並みに知らないと正しく投資ができないのではないかとうんざりしてしまうかもしれませんが、心配ありません。大事なのは経済指標の中身を知ることでなく、経済指標として出てきた数字をどう読み解くかということなのです。そして経済指標を見るのであればアメリカをまず見るべきだと言います。それは世界経済の大きな流れはアメリカを見なければわからないからです。ここではアメリカの重要な経済指標である雇用統計について詳しく見ていきましょう。まずアメリカの雇用統計ですが、数ある経済指標の中でもこの指標ほど株価や為替レートに大きな影響を及ぼすものはないと言います。その理由は2つあります。1つに非常にタイムリーな指標であることです。発表されるのが毎月の第1金曜日で、前月末からそれほど日数を置かずに前月の内容が発表されるという特徴があります。 多くの経済指標は集計が終わって発表されるまでの間、多少の日数を必要とするため若干遅行する傾向にありますが、雇用統計はほとんどタイムラグがないのです。もう一つにかなり詳細なレポートが出ていることがあります。雇用統計というと失業率や非農業部門雇用者数の数字が注目されがちですが、実はこれらの数字以外にも詳細なレポートが出ていて、それをエコノミストや機関投資家で運用を担当している人たちが重視しているのです。英文表記ですし、実際にこれを読むのは日本の個人投資家には少しハードルが高いかもしれません。しかし機関投資家やエコノミストなどマーケットに関係している人の多くが注目している指標のため、せめて数字だけでも追っておくと良いでしょう。雇用統計を作成するにあたってはアメリカの労働省が約6万世帯、そして44万の法人や機関に連絡してアンケート調査を行っています。今働いていますか？働いているとしたらフルタイムですか？パートタイムですか？といったことを質問していくのですが、その中で肝になっていくのが、この1ヶ月のうちあなたは仕事を探す努力をしましたか？というものです。アメリカの労働力には定義があります。それは仕事をアクティブに探している人のことです。そして1ヶ月間仕事のない人が自分で仕事を探す努力をしているのに仕事が見つからない場合、労働力の中における失業者にカウントされます。例えば2008年9月に発生したリーマンショックでは、2008年5月くらいから雇用情勢に悪影響が生じてきました。2009年10月にかけて失業者が増大し、失業率は 10% にまで上昇。特に24歳以下の若者労働者においては2009年3月には 11.3% まで上昇しました。しかしこのリーマンショックではなかなか景気が本格回復へと向かわず、雇用も改善しなかったため仕事探しをやめてしまった人も多数出たと言われています。仕事を探す努力をしなかった人は労働力として認められないため、その人たちの失業は失業率にカウントされないのです。したがって仮に失業率が改善に向かったとしても、仕事探しを諦めた失業者がどの程度いるのかという点も踏まえて考える必要があるのです。それでは雇用統計の中で今一度重要度の高い非農業部門雇用者数と製造業における労働時間の見方を見ていきましょう。雇用統計の一つである非農業部門雇用者数の数字はマーケット関係者が常に注視している経済指標です。非農業部門雇用者数は自営業者と農業従事者を除いた雇用者数の増減を前月比で見るものです。だいたい15から20万人増であれば好調であると考えられます。逆に景気が悪化すると前月比で大幅マイナスということも起こるのですが、リセッション、いわゆる景気後退が最終局面に近づくと非農業部門雇用者数の数字は徐々に上昇していきます。トレンドから見て上昇の兆しが見えてきたら、不景気もようやく終わりに近づいているという判断ができるのです。つまりアメリカの景気がリセッション入りした後に非農業部門雇用者数の数字が上昇しているかどうかで、いよいよリセッションが終わるという判断ができるのです。その意味では景気の転換点を把握する上で重要な経済指標だと言えるでしょう。次に製造業における労働時間も重要な指標です。製造業は比較的景気に敏感なところがあるため景気が転換するサインになります。具体的には労働時間が40時間を下回ると景気後退局面のサインであり、40時間を超えてくると景気拡大局面のサインと考えられるのです。この他にもマニアックな話がされています。トラックの運転手の雇用が高まるとそれだけ物流が活発であるということの証拠であり、景気は拡大傾向に向かうと判断できます。またチャイルドケアサービスのスタッフ募集が増えると子供を持つ夫婦が共働きできるほど人を雇う余裕が企業側にあるということを意味するため、景気が拡大しつつあると考えられます。こういった雇用統計の数字がマーケットに及ぼすインパクトは、ひとえに事前予想と実際の数字の乖離がどれくらいなのかによって変わってきます。事前予想に対して大幅なプラスの乖離が生じた場合は株式市場にとってポジティブサプライズとなるため、株価は大幅に上昇します。例えば平時の時、非農業部門雇用者数の事前予想が前月比20万人増だったとして、実際の数字が50万人増だったら 事前予想を大幅に上回ったことになりますから、これはポジティブサプライズです。株価は大きく上昇するでしょう。逆に事前予想が同じ前月比20万人増でも実際の数字が10万人増だったら、これは明らかにネガティブサプライズと受け止められて株価は大きく下がります。とはいえ景気が非常に過熱しているときに非農業部門雇用者数の実際の数字が大幅に増えたりすると、近々 FRB がインフレを抑制するために金融引き締め政策を取ってくる可能性が高いという連想が働き、逆に金利上昇を嫌がって株価が下がるケースもあるので、ケースバイケースの面もあるということに注意が必要です。雇用統計は債券市場にも影響を及ぼします。債券市場は株式市場とは逆の動きになります。つまり雇用統計の数字が事前予想よりも良い場合、債券相場は急落するのです。なぜでしょうか。それは雇用統計の数字が非常に堅調であれば将来インフレリスクが高まる恐れがある。すると債券市場で売買している投資家の多くが手持ちの債券を売却しようとします。これは金利上昇が見込まれ、それに伴って債券価格の下落が想定されるからです。ただこちらも株価同様、景気が今どの場面にあるかによって変わってきます。例えばリセッションから抜けたばかりの時であれば、いくら雇用統計の数字が良かったとしてもマーケット関係者は景気が過熱しているとは思いませんから、債券マーケットに及ぼす影響は軽微となります。金融引き締めに転じるという連想が働きにくいため債券価格は下がらずに済むのです。つまり株価と債券価格は雇用統計の数字が良かったからといって素直に株価上昇、債券価格下落とはならず、その時の景気がどういう局面にあるのかも踏まえながら動いていくのです。米国の経済指標として雇用統計を紹介しましたが、日本の雇用関係の統計はどうなのでしょうか。レミン氏は、日本の雇用関係の指標はマーケットに及ぼす影響がほとんどないため投資をする上でほとんど無視して良いくらいのものであると言います。日本の有効求人倍率は日本の景気サイクルを把握できますが、使える状況が限定的ではあるため一応頭に入れておくくらいで良いということです。そして雇用統計はアメリカ政府が作成公表している経済指標ですが、実は一民間企業が作成公表している ADP 雇用統計というのもあります。これは40万社以上の給与計算員を代行している ADP 社がオフィシャルな雇用統計の2日前に公表しているものです。40万社以上ということは、単純計算でアメリカの労働者の6人に1人がこの給与代行サービスに当てはまることになります。ものすごく大きなデータベースと言えるでしょう。オフィシャルな雇用統計はアンケート調査によるものですが、 ADP 雇用統計はリアルな給与データに基づいて計算されるものなので、データの角度が非常に高いです。それがオフィシャルな雇用統計の2日前に公表されますから、少しでも早くポジションを取りたいマーケット関係者にとっては関心の高い経済指標の一つになるのです。 ADP 雇用統計の数字を見てオフィシャルな雇用統計がどうなるのかを大まかに判断できます。ただし ADP 雇用統計とオフィシャルな雇用統計で結果が異なるケースもあるので注意は必要です。本書ではこの他のアメリカの経済指標や日本やインド、中国の経済指標など様々な経済指標を紹介し、それをどのように読めばいいのかというところまで詳細に書かれています。興味のある方はぜひ本書を手に取ってみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか X など各種 SNS においても投稿しているので、フォローもよろしくお願いします。いろはにマネーでぜひ検索してみてください。また株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。